医療ジャーナル。医療と健康関連する幅広い話題について関係する方々へのインタビューを中心にお送りします。
今回は漢方薬が効く病気と題してお送りします。お話は北里大学東洋医学総合研究所漢方診療部の桜井正智さん、聞き手は本田ディレクターです。
桜井先生、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
はじめに漢方外来に来る患者の方にはどのような特徴があるんでしょうか。
はい、漢方外来に来る患者さんの特徴はですね、まずは現代学の病院に一度行かれている患者がほとんどです。他の病院で治療を受けたけど、もうこれ以上治療がないと言われたり、まあ例えば進行がんで放射線化学療法その後もないと言われた、そんな人、あるいはアトピー性皮膚炎なんかでどうしてもステロイド剤を使いたくないという人、薬を使っても満足な効果が得られない場合、そういう患者さんが漢方の外来にいらっしゃいます。もう一つ特徴的なのは、普通の病院に行って、現代の病院ですね、ここに行って、それは病気ではないですよと言われたけど、まだその症状が残ってる。例えば冷え症であったり、エイジングですね、あるいは食欲不振とか活力がないとか、あるいは原因不明のしびれ味覚障害など、一般的に西洋の病院で相手にされなかったような人たちがたくさん来ます。西洋の病気の範囲ではない、ただ症状は苦しい、きついというような患者に、漢方は有用だと思います。
はい、病院で相手にされなかった方も漢方では相手にしてもらえると、逆に言えば考えてよろしいですか。
そういう分野もあるということ、全てではないです。漢方になんとなく怪しかったりよくわからなかったりするので、あまり飲みたくないけど、まあ、手がないから飲んで、まあ、試してみようという人が比較的多いです。
では今お話しいただいた中で、個別に少し詳しくお話しいただけますか。
はい、先ほどの話の中で病院で相手にされない症状の一つとして冷え症があります。冷え症は女性に多いのですが、男性も中年以降になると冷え症を訴えることが多くなります。特に冷えの患者さんは夏が深刻だと言います。夏はですね、外出するときにやっぱ暑いので薄着をしてくるんですね。で、薄着をしてきたまま冷房の部屋に入る、電車に乗る、そうすると薄着の上にあの冷気が体の上に乗っかってくるということで、かなりの苦痛ということです。あとですね、虚弱体質、漢方の世界では虚弱体質、体が弱いっていうのは治療の対象になるんですが、現代学では例えば患者さんが風邪をよく引きやすいということで病院に来られたとすると、その時に風邪をひいていればその風邪の治療行為が成立するんですが、虚弱体質だけど、その時風邪をひいてないということになると治療ができないわけで、体質を変えるという、そういうその治療については漢方を得意としています。はい、
はい、冷え症、そして虚弱体質ときまして、続いてはいかがでしょうか。
はい、あとですね、老化についても漢方は治療法を持っています。老化に伴う目の疲れ、気力の低下、腰痛、あるいは脱毛などの症状は現代学の治療の対象にはなっていません。大きな病院に行くと老年科という漢方を皆さん目にしたことがあると思うんですが、これは老化を対処する科ではなくて、老化した人の生理的な特徴を考慮した上での疾患の治療を行う科なのです。ただ東洋医学では積極的に老化に対する対応治療を行っています。あと食欲不振、あるいは活力がないなど現代学の検査データに反映されない状態、これについて漢方は治療法を持っています。現代学では一通りの検査をして、検査結果が正常であれば、まあ、食欲不振であろうと活力がないというのは相手にされません。ただこういうその生きる力、活力などの問題も東洋学ではその対象にはなっております。あと原因不明の疾患、例えば味覚障害であるとかしびれであるとか円形脱毛症など、現代学では原因がわからないもの、現代学では原因がわからなければその治療法がなく、普通病院に行けばまずその検査を皆さんされると思うんですが、その時に何かの異常が出たらそれに対する対応ができるのですが、検査で異常が見つからなければ治療するのが難しいのが現代学です。
はい、
最後にですね、未病という概念があるんですが、これについても東洋医学、漢方は治療法を持ってます。未病というのはどういう状態かと言いますと、 自覚症状はないけど検査では異常値が出てる。現代の医学では一応病気の範囲ではないんです。ただ東洋医学ではそのこれらに対応する手を持ってるということですね。
はい、はい、では西洋医学ではなかなか相手にされない症状、このような症状の場合は漢方薬で治療していくとよろしいということなんでしょうか。
漢方薬だけで治療するとは限らないんです。東洋医学っていうのは食事とかですね、ライフスタイル、寝る時間とか朝起きる時間っていうのを調節したりですね、あるいは体が冷えてる人は食べ物であったかくしたり、いろんなそのライフスタイルの中で体の状態体質を変えていくという手段もあるので、もちろん漢方薬は強力な手段として使いますが、全体として漢方薬だけにこだわるということではないです。はい、
さて一方で漢方薬でも副作用リスクがあると、例えばどのような注意が必要なんでしょうか。
まず注意の前に漢方薬の特徴をお話したいんですが、漢方薬というのはほとんどが自然の薬草、まあ古物も含んでるんですが、動物も一部含みます。それらのものは基本的に人工物でない分体に優しいのは事実なんです。しかも漢方ができて1000年単位の時間が経ってますので、まあいわゆる人体実験という形でリスクのある漢方薬、例えば副作用がたくさん出たり効くけど危険なもの、そういうものはだんだん淘汰されて、今は基本的には、まあ、リスクの少ない漢方薬だけが残って今に伝えられると思っていいと思います。ただしだからといって、完全に全部安全というわけじゃなくて、蕎麦のアレルギーで亡くなったりですね、はい、自然のその農作物で、命を落とすようなニュースがあるように、普通の人が何もなくてもアレルギーなどの症状で副作用が出るということもあるので、安心してはいけないということです。で実際漢方薬が人気ということもあって、患者さんからのリクエストもあって、開業医の7割から8割は漢方を処方しているというデータもありまして、漢方薬の副作用の教育が急がれてます。
はい、ではそのような現状の中で副作用リスクはでは高まっていると言えそうですね。
数が多い分高まっていると思います。副作用の中には胃腸が不快になる、いわゆる胃粘膜が少し破壊されて食欲が落ちるような軽いものから、間質性肺炎のように死に至る場合もあります。さらにですね、ここが重要なんですが、十分なトレーニングを受けた、漢方の勉強をした医療従事者から処方された漢方薬でも一定の副作用が出ることが分かってきてます。さらに漢方薬では免言という現象がありまして、これは目標とする疾患、ある疾患を漢方薬で治そうとするときに、全くそれとは別に一時的に突然発症する症状のことを言います。出血であったり発疹であったり発熱であったり、目標とする症状とは違って多岐にわたる症状が出るわけで、この免言が出た後目標とする症状が急速に改善する、そういうものなんです。ただこれが副作用との鑑別が難しく、十分な注意が必要です。ただ十分な副作用の知識があれば、副作用の発生を初期の段階で捉え、またこれを適切に対応する、そうすれば多くの重症な症例は救われるということになります。一番問題なのは、処方者側が薬草、漢方薬が安全なものとして捉え、副作用のサインを患者さんが出しているにもかかわらず服用させ続けた結果、重大な結果になる。それが日本では1990年代半ば、その状態だったんですね。
桜井先生、それでは副作用というのは具体的にはどのようなものが見られるんですか。
日本ではですね、1989年の詳細孤島の副作用の発表以来、漢方薬の副作用で20数例の死亡例を含む副作用が報告されています。また厚生労働省の報告では、1994年から96年までに88人が薬草の副作用で間質性肺炎になり、10人が死亡したと報告をされています。まあ、これらは漢方などの専門病院以外からの報告がほとんどでありまして、原因は処方する医療従事者側の漢方に対する副作用の知識のなさということが原因だと思われます。しかしですね、最近十分なトレーニングを受けた医者からも、薬草の副作用が一定の割合で発生するとの報告が相次いでおります。
それではさらに個人輸入する方は気をつけた方がよろしいことはございますでしょうか。
漢方を個人輸入される方っていうのはいらっしゃって、特に中国などで使われている木通という木に通るという漢字を書くんですが、この漢方薬の危険が指摘されています。木通の中にあるアリストロキア酸という物質が腎障害や最悪の場合尿路系の発がんを誘発するとされています。日本の薬局法で言われる木通の中にはこのアリストロキア酸は含まれておらず安心です。ただし海外から個人輸入の形で痩せ薬などの中に木通が入っている場合があり、それがこのような症状を引き起こすことがあるので、輸入品についてのみ注意が必要だということです。
はい、そうしますと副作用が出ますとどういう状態になることが多いんでしょうか。
はい、副作用になりますと、まず一番重篤なのは間質性肺炎、また肝障害、膀胱炎、あるいは単純な皮疹、ジマシンなどが起こります。まあ、一番頻度として多いのは漢方薬で麻黄や地黄などの生薬で、一時的に食欲不振になったり胃部の不快感を訴えるという例が多いと思います。
それでは最後にどうしたらそういったものを防げるのか教えていただけますか。
はい、2つに分けれます。1つは処方者、いわゆるその医療従事者の教育で解決する部分があります。その漢方の薬草の中に含まれる物質を正しく理解して使う。例えば麻黄などはエフェドリンが含まれますが、循環器系の疾患を持つ患者さんには注意して使わなきゃダメですし、胃腸が弱い患者さんにも同じように注意が必要です。このように知識で解決できる部分と、もう一つ医療従事者の教育だけでは解決できない部分があります。それは漢方薬はトレーニングを十分積んだ医療従事者が処方しても残念ながら一定の割合で副作用が発生するからなんです。間質性肺炎や肝障害、膀胱炎用症状などは一種のアレルギー反応と言われておりまして、これらはどの患者さんにも発生するリスクがあります。で、どういうふうにして予防するかというと、早めにその症状をキャッチする、それ以外ありません。そのため定期的に血液検査をして肝機能を見たり、漢方薬の処方する患者さんに間質性肺炎や肝障害の初期症状をあらかじめ伝えておく。あと最後にですね、漢方はですね、体にすごく優しいんです。で、優しく効くのと同じように優しく副作用が出ます。だから定期的な血液検査、あるいは血圧の測定などで患者さんの状態を把握するということが一番大事だと思います。はい、いくら知識があっても漢方の副作用は防げないということだけは覚えておいてください。
はい、どうもありがとうございました。
はい、
今回は漢方薬が効く病気と題してお送りしました。お話は北里大学東洋医学総合研究所漢方診療部の桜井雅智さんでした。
医療ジャーナル、来週も医療と健康関連する幅広い話題について関係する方々へのインタビューを中心にお送りします。番組音声はラジオ日経のホームページからオンデマンドでお聞きいただけます。ぜひご利用ください。